最
近ある素晴らしい末日聖徒の集会の中で私の心は沈みました。天のお父様と再び住みたいと思う人との質問に全員が手を挙げましたが、その自信がある人という質問がなされると、残念なことにほとんどの手が下がったのです。現在の自分の姿と将来なりたい自分の姿のギャップを見るとき、多くの人が信仰と希望を失います。清くないものは神と共に住むことができないので、神と共に再び住むためには罪を洗い清められ清いものとなる必要があります。それを一人で成し遂げることは誰にもできません。しかし私たちは一人ではありません。決して一人ではないのです。私たちにはイエス・キリストとその贖罪のおかげで天の助けがあります。救い主は言われました。あなた方は私を信じるならば、私の心にかなうことを何事でも行う力を持つであろう。信仰を行使するとき、信仰は増します。天の御父の身元に戻る旅の助けになる3つの原則について共に考えてみましょう。私の一番幼い孫が1番目の原則をよく示してくれます。這うことからやがて立つことを覚えると、歩こうとするようになります。最初の何度かは転んではなき、もう二度とやってみるものかといった表情をします。彼が転んでも愛に満ちた両親は彼には見込みがないとか、決して歩けるようにならないだろうとは感じません。その代わりに腕を広げて彼の名を呼び、彼がこちらを見るようにします。すると彼は愛に満ちた腕に抱かれようとしてもう一度歩こうとするのです。愛に満ちた親は常に子供が正しい方向にわずかに歩んでくれるだけでも歓迎しようと腕を広げて待ち構えています。親は子供が何度も試みることで進歩と成功に導かれることを知っているのです。救い主は神の王国を受け継ぐために私たちが幼子のようにならなければならないと教えられました。したがって霊的な側面から言えば、第一の原則は私たちが子供の時のように行う必要があるということです。子供のような謙遜さを持って天の御父と救い主に進んで心を向け、お二人に向かって歩み続け、たとえ失敗しても決して希望を失わないことです。愛に満ちた天の御父は私たちの信仰を込めた一歩ずつの歩みをたとえ失敗したとしても喜んでくださいます。御父は立ち上がってもう一度やってみようとする一つ一つの努力を喜んでくださるのです。第二の原則は二人の信仰深い生徒が示してくれました。二人とも永遠の伴侶を見つけたいと心からは望んでいました。二人とも祈りの気持ちで信仰を込めて行動しました。ロシアの末日聖徒のユーリは遠く離れた神殿に行くために犠牲を払いました。列車の中で彼は明るい表情の美しい女性に気づき、彼女に福音を紹介したいと思いました。そこで彼女に気づかれることを願いながらモルモン書を読み始めました。ユーリはマリアというその女性が末日聖徒だとは知りませんでした。マリアの方もユーリが会員であるとは知らず、彼に福音を分かち合うべきだという促しに従って、彼が質問することを期待しながらモルモン書を読み始めました。二人が同時に顔を上げたとき、ユーリとマリアは互いの手の中にあるモルモン書を見て驚きました。恋に落ちた二人はその後神殿で結び固められました。今日、ユーリ・クテポフとマリア・クテポフは永遠の夫婦としてロシアの教会の中で意義深い貢献をしています。ここで強調したい点は、単にこの夫婦の信仰に基づく行動だけではなく、第二の原則、すなわち主は私たちの自発的な信仰の行いに対して彼自身が約束された祝福を持って何倍にも報いてくださるということです。天の御父と救い主は何とかして祝福したいと望んでおられます。お二方はご自分が与えられたものの10分の1しか求めないのに天の窓を開くと約束しておられるのです。イエス・キリストを信じる信仰を持って行動し、一歩を 特に変わることや悔い改めが必要な難しい一歩を踏み出すとき、いつも私たちは祝福されて強さを賜るのです。主は次の一歩へ向かって、また次の一歩を通して導いてくださることを明かします。天の父とイエス・キリストを信じる信仰を持って進んで努力し、悔い改め進み続けるなら、主はその努力の何倍も大きな力を祝福してくださいます。霊的な賜物は、神を愛し神のすべての戒めを守る人だけでなく、そうしようと努める人たちにも約束されています。強さはそれを求め続ける人に対して与えられます。天の御父の身元へ帰る旅路を毎週示してくれる二つの道しるべは、聖餐の儀式という永続する制約と、安息日を清く過ごすことです。ラッセル・M・ネルソン会長は前回の総大会で、安息日は主から私たちへの贈り物であると教えてくれました。毎週安息日を清く過ごすことに心を用いることは、私たちが主を愛していることの主に対する印なのです。毎週の安息日に私たちは進んで行うこと、つまり進んで御子の御名を受け、いつも御子を覚え、御子の戒めを守ることを証明します。私たちの悔いる心と決意に対するお返しとして、主は罪の許しと、いつも御子の御霊を受けるという約束を更新してくださいます。聖なる御霊の影響力によって、私たちは磨かれ、強められ、教えられ、導かれるのです。主を覚えて、この二つの道しるべを通して心を救い主に向けるなら、主は再びご自身が約束された祝福によって、私たちの努力に何倍も報いてくださいます。安息日を清くするために熱心に努めるなら、地上のすべてのものは私たちのものとなると約束されています。天の御父のもとに帰る道は、主の家へ導いてくれます。そこでは、私たち自身とすでに亡くなった愛する人たちのための救いの儀式を受ける祝福に預かります。ボイド・K・パッカー会長は、儀式と誓約は神の御前に行くための資格証明書となると教えました。私は私たちが常に神殿推薦状にふさわしくあり、定期的な奉仕のために推薦状を使うことができるようにと祈っています。第三の原則は、引き延ばしと諦めという生まれながらの人の傾向に対抗する必要があるということです。制約の道を前進するとき、私たちは時には何度も過ちを犯します。私たちの中には、克服することなど無理だと感じる習慣や依存症と戦っている人もいます。しかし、天の御父とイエス・キリストを信じる信仰は行動と力の源です。進んで行動するならば、悔い改めて変わる力を与えられることでしょう。信仰を込めて一歩ずつ前進することを諦めた時が真の失敗です。決して失敗なさらず、私たちを失敗させることもない世の救い主と同じ首輝きを背負っているなら、失敗などありえません。信仰を込めた一歩一歩は、天の助けを受けることを約束します。天の御父に祈り、聖霊に耳を傾けるときに導きがもたらされます。イエス・キリストの贖いの犠牲によって強さがもたらされます。神の恵みのおかげで癒しと許しがもたらされています。主のタイミングに信頼を寄せることによって知恵と忍耐がもたらされます。神の生ける預言者トーマス・ S ・モンソン大官長に従うことによって守りがもたらされます。皆さんは喜びを得るために創造されました。その喜びは、ふさわしい状態で天の御父と救い主の身元に戻り、お二方に抱きしめられるときに感じる喜びです。これらの絶対的な真理について明かしします。愛に満ちた天の御父とその御子イエス・キリストは生きておられます。お二方は皆さんをご存知で愛しておられます。愛を込めて次の一歩を踏み出すよう招いておられます。待たずに今踏み出してください。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。